ヨハネ五章の今日は中ほどの御言葉でありますが、今日の前のところに38年もの間病気で苦しんできた人が、イエス・キリストによって癒される奇跡の記事があります。38年、私は今51でありますから、38を引きますと13歳から今まで、思春期、青年期、そして働き始めてからずっと今日に至るまでの日々を病に苦しんできたとするならば、想像を絶する恐ろしく長い期間であります。青年の皆さんにはもちろんまだ経験したことのない時の長さだと思います。私よりもずっと年長者の皆様にしても、38年間という長い間、同じ病の苦しみを苦しみ続けてくるということは、決して当たり前に共感したり理解することなどはできないでありましょう。言うなれば、人生のほとんどをその苦しみに苦しみ続けてきている。そしてさすがに38年間苦しみ病気で傷んできている者にとって、明日に向かってほとんど希望などなかったでありましょう。ただ残された可能性として、エルサレムの羊の門という門の傍らにベトザタという池がありまして、天使がその池に降りたときに水の表面がざわざわざわと動く。その瞬間にいち早く水に入った人はその癒しを受けることができるとされておりました。その奇跡だけがもはや頼りであったようです。しかしどうやらこの人は足の不自由な病のようでありまして、人よりも早くその池の中にたどり着くことができないのです。池の周りにはぐるりと取り囲むように回廊と言われるものがあったようです。回廊というのは、いわばこう半屋根付きの廊下のようなものであります。雨露をその屋根で軽くしのいでくれる。まあ今の私たちの感覚でいうと、あのカーポート、屋根だけこうついてるカーポートがありますね。それが少しこうぐるーっと取り囲んでるような、そういうイメージだと思います。回廊と言われるそういうものが池の周りにあって、そこで多くの人たちがその癒しの奇跡を求めて今か今かと待っている。いつその時が来るかわからないし、いの一番に池に飛び込むことができそうもこの人にはありません。何の可能性も見出せないのに、それでもそこに身を置いているというのです。そんな人に主イエスは目を留めて唐突に語りかけました。あなたは良くなりたいのかと。おそらくそこにはたくさんの病人や障害を負った人たちが集まってきていたはずでありますが、そのすべての人に端から声をかけていくのではなかったようです。その人だけに、あなたは良くなりたいか、そうお聞きになりました。彼は、はい、主よ、良くなりたいのです、と答えるかと思いきや、彼は、主よ、水が動くときに私を池の中に入れてくれる人がいないのです。私が行くうちに他の人が先に降りていってしまうのです、と答えました。皆さんはこの答えをどう聞くでしょう。 良くなりたいか、はい、良くなりたいんです。と、ストレートにその答えを答えることが起こっていません。一体何がそこに起こっているか。誰も私を助けてくれない。みんな私より先に行ってしまうのです。良くなりたいかという問いに答えていると言えるのでしょうか。ここにある答えは、君は良くなりたいかと聞かれているのに、あの人はああだ、この人はこうだ。自分のことを何も言っていません。ここにある答えは、他者に対する非難や妬みを吐き出しているのであって、良くなりたいのか否かという核心部分の答えにはなっていないのではないだろうか。シュエスが問いかけたことに対して、この人の答えはちっとも歯車が噛み合っていない。38年もの間病気で苦しんできているこの人にとって、目の前にいる人物が、池の水が動こうが動く前が関係なしに、自分を癒すことができる人物であるかどうかなどは考えていない。池の水が動くその瞬間に、人よりも先にそこに入れるかどうかが大切であって、この人が何をしてくれるのかが問題になっている。しかしシュエスは言いました。起き上がりなさい。床を担いで歩きなさい。と。そこに彼が予測もしなかったであろう癒しの奇跡が起こったわけです。言われた通りに床を担ぎ、そして帰ろうとしたところ。シュエスと対立していたユダヤ人たちがこれを見とがめて、今日は安息日だと。安息日にそんな徳を担いで歩いていくなんてのは立法違反だというふうにこの男を追及したというのです。彼は自分を癒してくれた方が徳を担いで歩けと言われたから自分は歩いているんだと責任を回避して答えます。彼は決して嘘を言っているわけではありません。しかし、癒されたその喜びや解放よりも、保身ですね、身を守ることの方が働いている。だから、再び神殿の境内でシュエスに出会ったときに、主は言うんですね。あなたは良くなったのだ。もう罪を犯してはいけない。さもないと。もっと悪いことが起こるかもしれない。そう悟しておられる。結局この癒された男がシュエスをあの対立しているユダヤ人たちに売ることになるのです。チクったのです。自分を癒したのはイエスだ、と。そしてシュエスの方でもはっきりと今度はご自分が神の子であって、父なる神の御心に従って働いているんだと言われるようになりました。神を父と呼び、自分を神と等しいものとするということで、それは神を冒涜する最も重い罪に相当するとして、結局はこれが最終的に十字架にかけられていく原因になっていきます。で、こういうやりとりの後、シュエスは自分を殺そうとまで思って狙っている人たちに向かって言われたというのです。それが今日のところなのです。自分に味方して、自分を慕ってくれている人たちに、先生先生と言って、本当に自分を大事にしてくれる人たちに向かって言う言葉ではありません。自分を憎み、嫌っていて、いやいや、殺そうとまで思っている人たちに言うのです。それは真正面から対決するかのようなものでした。今日の最初のところにこうあります。はっきり言っておく。はっきり言っておく。 何かオブラートに包んで、やんわりと、ぼやかしながらではない、はっきりと言うというのです。元のギリシャ語では、アーメン、アーメン、レゴ、ヒューミンとなっている。お気づきのように、アーメンっていうのはお祈りの終わりの時にみんなで唱和する言葉ですね。アーメンって。それは、誠にとか、真実にとか、本当にという意味ですね。ですから、その前にお祈りされている事柄に対して、アーメンというのは、本当にそうです。誠にその通りです。と言っているようなものです。その同じアーメンという言葉は、真実にとか、本当にということです。アーメン、アーメンって二度も繰り返して、本当に本当に君たちに言うからね。昔の文語訳だと、誠に誠に我何時に継ぐって、そう言われています。逃げも隠れもしない。ぼやかしも煙に巻くこともしない。真実に、誠実に、率直に、はっきりと君たちに言おう。そして話し始めた。それははっきりとご自身が神の子であって、今、主イエスがなさっていること、語っていることは、父なる神のご意志なんだ。はっきり言いました。そして自分の最終目的は、命を与えることだと言われているのです。死から命へ移させることなのだと。普通私たちは、この順序が逆に考えています。人間というものは生きとし生けるもの、みんな命から死へ向かっているんだと。みんな必ず死ぬんだ。この揺るぎない事実の前に、人は謙虚になって、限られた自分に与えられた時をいかに充実して生きるかが大切なのだと教えられる。しかし今日の主イエスの言葉は真っ向からその反対を行くわけです。私の言葉を聞いて信じる者は死から命へ移されるのだと。今日のテーマはズバリ生きるという、生きるとは一体何なのかということです。死に向かって生きる命だと普通我々は思っているんです。若かろうと何だろうといつかは死ぬと思っている。高校生で病気になって死んでいく子たちがいる。大学生だってそうだ。天寿を全うすると言われるように70、80、90まで生きて召される方もいる。その時の速さによって私たちは確かに、ああ、なんて若い時にって思うし、ああ、十分生きたねって言えることもある。でも、いずれにしても、いつかは必ず死ぬんだって。その死に向かってみんな生きるんだって思ってる。しかし、死から命に移されて生きるということが言われているわけです。生きるとは一体何なんだ？それを積極的にポジティブに考えるならば、例えば、健康な体、あるいは豊かな生活を営める財産、富を得ていること、やりがいのある仕事があること、正しい思想を持つこと、喜びを分かち合う仲間がいること、それらが生きることになるのだろうか。それら、いわゆるいい条件が揃っていると、ああ、生きてるって思えてきて、生きる喜びを実感することになるでしょう。しかし、それらはいとも簡単にひっくり返されて失われてしまう。健康だったと思ったら病気になるし、お金があるかと思ったらなくなっちゃうし、生きがいのある仕事だと思ったら人から非難されたり、陰口叩かれたりして何なんだって、もうやる気をなくしてしまうこともあるし、 仲間がいっぱいいて俺は幸せだと思ってたのに、実は仲間なんて周りの人はちっとも思ってなかった。俺は一人だ、一人ぼっちだ、そう思えてきて、もう生きる気力も何にもあったものではない。正気を失い、目はうつろになり、体には本当に力が入らなくなる。痛みと悩みに苦しみ、最後は死に脅かされていく。調子のいい時だけ生きてる生きてると言い、調子が悪くなると、あるいは不幸が重なると、生きてるとは言えなくなってくる。生きるとはそういうものなんだ、人間どうせ死ぬんだから、調子がいいうちに、その調子がいい恩恵にしっかりと預かって、いい思いをたっぷり味わうしかないんだ。これが人生だ、これが生きることだ、そう言えるのだろうか。実は今日の主イエスの御言葉から、生きるとは一体何か、それを知ることと、神様とはいかなる方かを知ることと、すなわち固い言葉で言うと神認識の問題がリンクしている、つながっていることに気づかされていく。生きるとは何かがあやふやで、浮き沈みが激しく定かではないように、神を知るということにおいても実は同じではないか。私たちはどうやって神を知ることができるのだろうか。一般的に一番あり得るのは、自然の雄大さに感動を覚えるときですね。山に登ってって、苦しい思いをし、汗をかきながら、ついに山頂に登って、お天気次第ですけれども、素晴らしい天気で、もう360度のパノラマを見、ああ、なんて美しいんだ。夜になって満天の星空を仰ぎながら、素晴らしい天を仰ぎで、神様が作る世界って素晴らしいな、すごいな、って感動する。ああ、やっぱ神様おられる。神様は素晴らしいと感じる。あるいは、自分の人生を左右するような、いわゆるラッキーな、幸いな嬉しい出来事に遭遇したときに、ああ、神様おられると思う。これは人間技、人間の計画ややりくりでなるものとは到底言えない。神様がおられるとしか言えない。確かにそうだ。確かにそのようにして我々は神様を感じ取り、あるいは認識できるとも言えなくはないだろう。ゼロとは言わない。しかしなんです。それはなんと小さな可能性であり、しかもなんといとも簡単にひっくり返るものであろうか。雄大な自然を見て感動し、ああ、神様はこんな素晴らしい自然を作ったんだ。ああ、神様おられると言ったその後、この間のあの九州で起こった大雨や、東北の大地震のようなあんな大災害が起こった時に、一体何なんだって。神様どこにいるんだって言い始める。ああ、ラッキーだ。こんな出会いはもう神様が与えてくれるしかないと思っていたのに、アンラッキーな出来事が次々と起こってくると、一体神様どこにいるんだっていう話になっていってしまう。おいおい、ちょっと待ってくれよ。神認識って一体何なんだ。神様がいるって分かるって一体何なんだ。なんと脆いものか。なんと危ういものだろうか。実はこの5月に、私の父の商店一年記念会のためにお休みを頂戴し、北海道に帰省した時のことでありました。千歳空港から実家に向かう電車の中の、電車の釣り広告の言葉がありまして、私の目に飛び込んできました。それは、 明日明日悲しい別で悲しい別れって、あの架空の地名なんです。北海道ってそういうなんとか別ってあるんですね。明日悲しい別でという、 こうタイトル の公演舞台ですね、舞台公演 の広告 のチラシっていうか、この垂れ幕でした。釣り広告でした。でそのところにこのコピー、言葉が書いてあったんです。こんなふうにありました。一体この国に神様はいるのかよ。いるならよっぽどどうかしているぜ。何万人のふるさとを奪って、結局誰一人救うこともできずに、それでも本当に神様はいるのか、びっくりマーク。一体この国に神様はいるのかよ。いるならよっぽどどうかしてるぜ。何万人のふるさとを奪って、結局誰一人救うこともできずに、それでも本当に神様はいるのか。これは北海道の富良野というところで公演される、明日悲し別でという舞台の広告の言葉でした。実は日本テレビ系列で1984年に最初に放送された倉本聡脚本のテレビドラマ、昨日悲し別でというのがあったそうです。それに続き今日悲し別でというのがさらに作られ、この2012年、明日悲し別でというタイトルで新たな舞台が作られ、公演されるということでありました。これを紹介しているホームページにこう記されていました。この物語の内容、登場人物はドラマとは関係のない設定です。舞台化当初は1990年の初演以来、北海道内24カ所、17都道府県のみならず、カナダ、ニューヨークの海外公演を含め、8回の再演と241公演を重ねてきました。そして、明日悲し別で、2011年3月に発生した東日本大震災、またそれによって引き起こされた原発事故を受け、この時期にあたり、希望というものの意味、人間が持つ、本来持つエネルギーについて、再考すべき、も再び考えるべきではないか、という作者、倉本聡のと富良野グループキャスト、スタッフ、そして応援してくださる方々の思いが一致し、2012年の再演が決定しました。失礼ですから、最初は2011年にできたんですね。今年再演する。構成は変わらないものの、作品の持つ意味が大きく変わっています。前回悲し別公演からわずか4年の間に変わった世の中の流れを汲んだ明日悲し別で、2012年の今、この作品の持つ意味について皆様と共に考えることができましたら幸いです。そう書いてありました。私はこのドラマを揶揄するつもりは毛頭ありません。ケチをつけるつもりは全くありません。倉本聡という脚本家の才能を高く買っています。おそらく純粋に人が生きることを追い求め、そこにいかに希望を持って生きるのか、人間というものが持っているエネルギーを再考したいというその言葉にあるように、ある意味では尊いヒューマニズムがそこに表されているのではないかとは思います。しかしあの広告の言葉は私の目を釘付けにしました。一体この国に神様はいるのかよ。いるのならよっぽどどうかしてるぜ。何万人のふるさとを奪って結局誰一人救うこともできずに、それでも本当に神様はいるのか。人間というものは古代世界から自分の力を超えるどうにもならない大きな力にぶつかって、それは自然災害であるかもしれないし、あるいは戦争であるかもしれないんですが、 そういう個人や自分の属するコミュニティではどうにもならない圧倒的な力に押しつぶされそうになるときに、それをも超える超越者としての神を空想の観念として作り出してきているのだろうか。神は我々人間が困り果てて作り出してきた観念なんだろうか。神を知る、神を認識する、神がわかる、それはこちら側の自分の都合で考えていくならば、いくらでもひっくり返ってしまうものなのです。都合がいいと神様って言って、神はおられると言うし、都合が悪くなると神などどこにいるかという、正しくきちんと神様を神様として認識するということは、なんと困難なことでありましょうか。生きるとは一体何かってことが分かることと、神を知るということとは、それは一枚のコインの裏表一体ではないだろうか。そしてそれは己の存在の根源、始まりを知り、己の存在の向かうところを知ることだと言えなくはないだろうか。向かうところ、それは生きる目標や目的、それを知ること。しかし私たちの中にある罪が、それをどちらも見えなくしていく。生きるとは一体何かということも見えなくするし、神を知るということも見えなくしていく。そして誤った認識を与える。大人になってどんどんどんどん出世して、金を、富を手にし、権力を手にし、人を顎で使えるようになって、何でも自分の思いになっていくようなつもりになっていった先に、自分が神のようになってしまい、人を裁く立場に立つようになっていってしまう。自分は自分で生まれて、自分の力で生きてきたかのように錯覚する。自分の向かうところは、あのソロモンに負けない栄華であり、豊かな生活、世の人々からの称賛、栄誉、権力。それは決して大げさなものではなく、大きさの違いがあっても、本質的には何も変わらない。新聞に名前が載るような、それだけの権力と富と力を得ている人もいるけれども、小さな家の中で、王様のように威張り腐る父親だっている。政治や政治の、経済の世界で、先生と呼ばれて持ち上げられて、その気になっていく。その罪によって生きるとは何か、神を知るとは何かというコインの裏表を見ることはなく、何をしているかといえば裁くことばかり。互いに裁き合う。あいつはダメだ。こいつはダメだ。人生は裁きの連続だとさえ言ってよい。中には自分で自分を裁くものあり、あるいは自分を棚上げにして人を裁いてばかりのものもあり、そんな中自分こそはみんな正しいと思い、自分を疑うということを知らない。それが罪のなせる技、自己絶対化というものに、罪は我らを引きずり込み、本当に生きるとはどういうことか、神を知るとはいかなることかを考えられなくしていく。しかし神は、私たちを作ったと宣言する神は、自ら一人子なるイエス・キリストを使わし、十字架と復活による言葉を与えるという。新約聖書にたくさんの手紙を残した使徒パウロは、それを十字架の言葉と言いました。シエスはもう一度念を押すように中ほどで言われています。はっきり言っておく。誠に誠に何じらに告ぐ。私の言葉を聞いて、私をお使わしになった方を信じる者は、永遠の命を得、また裁かれることなく死から命へ移っている。はっきり言っておく。死んだ者が神の子の声を聞く時が来る。今やその時である。 その声を聞いた者は生きる。生きるとはいかなることか。生きる道。それは何か言葉を自分で読んで理解し認識するのではなくて、声を聞いてそれに応えていくという実存的に知るということであります。そして今やその時であると言われる。これを何と聞くか、これに何と答えるか。私たちは、この主イエスの言葉を、ただ読むのではなくて、その声を聞くものとされている。復活して今も生きていたもん主イエスが、このヨハネに福音書のこの御言葉を通して、今私たちに呼びかけ、語りかけ、言われる。私を信ずる者は永遠の命を得、裁かれることなく死から命へ移っている。死に向かって生きるんではない。死から命に移された者として生きていく生き方がある。私たちは生きることをもう一度考えたい。神を知るということをもう一度そこから考えていきたい。今日の御言葉に通して、その問いかけを与えられていることを聞くのです。